ありがとう、作家の本田健です。今日は AI 時代の人望の高め方って話をしたいと思います。AI 時代に人とつながるのがとても大切だって話をしましたが、なぜそうだかというと、これからですね、例えば見積もりみたいなのを取った時に瞬間的にパパパと出てきて、5つ一番安いところが出てきて、あなたの会社がそれに含まれてないと誰も取引してくれない、そういうふうな危機がやってくるわけです。けれども例えば取引先とすごく人間的な関係があったとしたら、まあ、多少割高でも何かあった時に融通が効かせてくれるとか、あるいは問題がですね起きた時に対処してくれそうだとか、まあ、そうなると例えば家電を一回買うとかっていうことでなければ、長期的なですね仕事のやり取りが発生するのであれば信頼できる人、そしてアフターフォローがちゃんとできる人を最終的に選ぼうとするのではないでしょうか。まあ、そのためにこの人は素晴らしいなとか、この会社は素敵だなとか、信頼できるなとか、そういうふうに思われることがこれからの AI 時代最も大切になってくると思います。例えば口コミサイトでも一番安かったとかありがたいとかっていう会社よりもすごく誠実に対応してくれる、その自分がですね困った時にも期待通りのことやってくれる、あるいは期待以上のことやってくれる、まあそういう会社はですね、ここからの時代その口コミとかがね、そういうの SNS ですごく発達してますから、こうちょっとでも変なことしたらバーッとその噂っていうのがいくわけで、そういう意味ではですね、これからの時代こそこの人間関係、そしてそのよく言っている人望ですね、この会社なら信頼できるとか、この人物だったら安心だと、まあそういう営業マンから買いたいし、そういう会社から同じ商品でもサービスでも買いたいのではないでしょうか。さあではですね、5つお話していきたいと思います。まず1番目、 AI 時代に人望を高めるためには思いやりを持つということだと思います。これは会社としてもそして個人としても全く一緒だと思いますが、何かをやるときにですね、こう適当にやってる人とそして思いやりでやってる人っていうのは相手に分かります。でこれはすごく面白いんですけど、日本のおもてなしとか気配りっていうのって海外でも全然理解してくれるんですよね。で英語で思いやりっていうのは caring っていう言葉を使うんですけど、よく僕が言われるのは、Ken はすごくこう思いやりがあるってことを言われるんですよね。で僕はあんまり英語も話せないし、いつもニコニコ笑ってるだけなんですけど、どこからそういうふうに思ってくれたのかなっていうふうに思うと、まあ、例えばその人がですね、寒そうだったらそこにブランケットがあったらパッと持ってあげたりだとか、そういうふうな感じのちょっとした気配りみたいなもんですよね。まあよく見てるってことだと思うんですけど、まあ相手が何を望んでるのかっていうのをちゃんと聞いたりだとか、相手がこういうふうに考えてるんだなってことを受け止める力だったりとか、まあそういうふうなのがこれからの AI 時代、まあある意味こうちょっと殺伐としたというか、なんか損得だけで動く人たちがいっぱい出てくるときに、すごくケアしてくれてるっていうふうに思われた感じだとしたら、まあその会社から買いたい、その人から買いたいっていうふうに思うのではないでしょうか。これは何て言うんでしょう、こう人となりというか、そういったものだと思うんですよね。まあ、僕はすごく嬉しいなと思うのは、こうやって YouTube のね、この画面越しでしか、お話しすることはできませんが、本田健さんってすごく優しいですねとか、思いやりがいっぱいですねって、どこからそういう印象を持たれたのかわかりませんが、まあ、僕はそういうふうな人でありたいなっていうふうに思っているので、まあ、そういうふうに言っていただくのが一番の賛辞というか褒め言葉なんですけどね。まあ、そういう思いやりがある人っていうのはリーダーとしてすごく尊敬されますし、スタッフとしてもですね、お客さんに可愛がられたり、あるいは共感されたりするのではないでしょうか。この思いやりっていうのがこの AI 時代にとっても大事だと思います。2番目は感情的につながるってことをお話したいと思うんですが、この感情的につながるっていうのはさっきの思いやりと同じで、いかがですかとか、例えば何か商品やサービスを買ってくださったらその後いかがですかっていうことを言ったりとか、あるいはその後どうなってるのかっていうのをシステム的にもね、アンケートを取ったりとか、うまくいってるかどうかっていうのをちゃんとケアする仕組みがある、そして何か問題があったらすぐ謝る、そして感謝する、まあ、こんな形のエネルギーがですね、うまく感情的に流れてるといい関係を保つことができますし、この会社、例えばアップル製品、フォローがすごいなっていうふうなことを思ったりとかするわけですよね。この感情的につながるっていうのは、人望にとっても大事です。例えば部長のためならもうなんか命がけで何かあります。こういうふうな人物になることができれば、あなたは人望がある人と言えるのではないでしょうか。 まあ、人望って昔のクラブ活動なんかからね、思い返すと、例えばテニス部のキャプテンだったあの人はすごくなんか、キャプテンのためならもうなんか大変なランニングとかね、走り込みとかそういうのも頑張ったなとか。でもなんか部長は良かったんだけど、副部長に言われたらすごくカチンときて嫌だったなとか。そういうちょっとしたことなんですよね。それは感情的にこの人のことが好きだ、好かれる。この才能が AI 時代にとっても大切だと思います。3番目。いつも与える人でいられるかどうか。これもね、AI 時代の人望にはすごい大切なことだと思います。まあ、人間関係とか仕事っていうのはギブアンドテイクで成り立っているわけですが、いつも与えるって姿勢でいれる、としたら、まあ、それがね、ダメで利益が出なくなっちゃったら問題ですけど、まあ、どんな時も与えるっていう姿勢でいることができたとしたら、その会社はですね、人望がつくのではないでしょうか。人間関係もいつもこの人にお世話になっててっていうことってよく言いますよね。その時どういうことが起きているかというと、誰々さんに何かしてもらってるっていう、そういう感覚、これがですね、あるんだと思います。まあ、そういう意味では、その誰かと誰かに何かしてもらってる、与えてもらってる、こういうふうな感覚になるってことは、実際にその人が与えてるから、それは例えば、手紙を書いたり、誰か紹介してあげたり、気にかけてもらったりってことだと思いますが、本当にこの人にもらってるので恩返ししなくちゃ。まあ、こういうふうに思う、このなんか気持ちのやり取りみたいなのが人望を、高めていくことだと思うんですね。なので、実際に利益を与えるってことかもしれないし、優しい言葉をかけるってことかもしれないし、その人のことを受け止めるってことかもしれないし、いずれにしても与えるってことをやってる人、やってる会社は人望が高まると思います。4番目、感謝を循環させることができるかどうかということですね。どういうことかというと、ありがとうっていうことを言って、ありがとうって言ってもらえる。これ一方的な関係じゃなくて、お互いに相思相愛というか、感謝して感謝されるようなエネルギーがぐるぐる回っている状態と、なんかやってあげたのに全然返ってこなかったなっていう状態では、全然こう、心の交流というか、これが違ってきますよね。例えば、近所付き合いで何か持って行ってもらったら、また何かもらった、ありがたいな、何かお返したいなっていうのとか、何かすごく文句言われた、何か嫌だなと思う。そして嫌だなと思われてるって、こう、プラスの時にはどんどんプラスがうまくいくんですけど、マイナスの時でどんどんなんかこじれたりとかしませんか？これは人間関係の法則というか、増えるものどんどん増えるし、マイナスになると、こう、マイナスのスパイラルになったりとかしますよね。これは、まあ、一番小さい時、幼稚園ぐらいからスタートして、小学校でもあいつと絶対、こう、目も合わせたくないっていうか、同じ教室にいるの嫌だとか、半径2メートル以内に入りたくないとかってありませんでしたか？まあ、それと、逆に、子のことめちゃくちゃ好きとか、例えば、その、高橋と武田とかね、その、で、その、出席簿順で前後になったとか、そんなところからすごく大親友になったりとかすることがあると思うんですけど、それは、その、なんかしてあげて、なんかしてもらって、みたいな、そのギブアンドテイクみたいなものがきれいに、こう、混じり合って、そして、どっちかがですね、言うともなく、どんどんあげる。だから、いっぱいあげてたものをいっぱい受け取るもの。なので、もう友達のためには全部あげたい。もうお菓子でも何でも、おもちゃでも全部あげたいっていうふうにこっちが思う。そして、向こうも思ってくれる、この相思相愛っていうか、100あげて100もらう関係。これは、例えばパートナーシップでも重要なことだし、あるいは友達の関係でも、そしてお客さんとの関係でもとっても大事なことだと思います。なので、この、感謝のやりとり、これはとっても大切なことだと僕は思ってます。これは、僕は、本を読んでくださる読者の皆さんともそうですし、こうやって YouTube を見てくださっている皆さんとも同じです。これは、そのお金のやり取りって、僕は皆さんからお金をもらってるわけじゃなく、僕も皆さんにお金をあげてるわけでもありませんが、この、話をする、そして聞いてもらう、このなんかやり取り、これもエネルギーのやり取りなんですよね。なので、僕は心からこれを、見てくださるあなたに感謝したいと思いますし、ひょっとしたら、これをご覧になっている皆さんの方からも、こういう動画を作ってくれてありがとうっていうふうに思ってくれているかもしれません。この感謝の循環が高まれば高まるほど、お互いのことが好きになると思います。これが人望ですね。5番目、誠実に行動する。これは例えば、これをやりますよっていうことを確実にやる。そして、例えば、納期とかもそうですよね。お金の振り込みとかもそうだと思います。まあ、仕事の関係って大体これぐらいしかできないと思うんですけど、でも、約束した商品やサービスの 異常にアフターフォローがあったりとか、異常に何かいいことがあったりだとか、まあそういうふうな会社をですね、あるいは個人はよりこう尊敬しますし、より感謝しますよね。まあ僕は作家なので、編集者との関係をできるだけ良くしようと思ってるんですけど、その締め切りよりも大体1週間とか2週間とか、場合によっては1ヶ月前倒しで原稿を渡すようにしてます。まあ、編集者の人たち一番困るのは締め切りを守らない著者。まあそのなんか締め切りを守らない著者との攻防って結構面白かったりとかするんですけど、それはすごく心がけています。僕は今でも思い出すのが僕のメンターの船井幸夫さん、まあ経営コンサルタントの神様って言われた人なんですけど、40代以上の方たちは、本屋さんにね、ずっと船井幸夫さんの本があったのを覚えてると思いますが、まあ、心から尊敬する方で、で、そして、その船井幸夫先生のですね、主催の、その船井メディアっていうのがあったんですよね、雑誌がありまして。で、そこ僕寄稿させていただいてたんですが、僕大体ね、締め切りの1週間ぐらい前に、原稿を送ってたんですよ。で、そしてちょっとね、自慢っていうかね、なんか、遅れる人もいるんじゃないですかとかってちょっと編集したので、ね、まあ、友達になったので友達だからちょっと聞いてみようと思って、ちなみに僕って一番早いんですかって聞いたんですよ。そして今思い出したらそれだけの恥ずかしいんだけど、いや、ケンさんは申し訳ないけど2番ですって言うか、僕みたいに早く、それもなんかだいぶ前ですよ。もうその締め切りとか2、3週間前に出してるのに、僕より早いってどういうことですかって、いや、船井主幹が、まあ、船井さんがね、が一番ですって。ってちょっと不満に思ったんですよ。どれぐらい早いんですかって言ったら、1ヶ月前倒していただいてますって聞いて、あ、もうこれはやられたなと思いました。まあそういう意味では、本当にちゃんとそういうふうな感じのことを全ての人とやってらっしゃったんですよね。まあだから、まあ、ああいう実績を出されたんだと思いますが、まあ本当にそういう意味で誠実に行動されているなと思いましたし、心から尊敬してました。まあそういう、こう、かっちり仕事をされる方、こういう人っていうのはやっぱ人望が、自然と身につきますよね。なのでこの AI 時代に殺伐とした、こう、なんて言うんでしょう、ドライなやりとりが多分増えていくと思いますけど、同時に、あの人にお世話になったからこそなんかしてあげたいっていう、こう、何を節というか、そういったものも増えてくると思います。ぜひ、あなたの人望を高めていただきたいと思います。というわけで、どうでしょう。もう一回お復習しますと、思いやりを持つ、感情的に人とつながる、そしていつも与える、感謝を循環させる、誠実に行動する。あなたはどれぐらいできてるでしょうか。僕もね、これ言いながら、わあ、全然できてないなって思って、ここからまた、頑張ろうという気持ちになりました。こういう形であなたとつながれることを心から、感謝して終わりたいと思います。コメント欄お待ちしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。そしてこれをご覧になりながら、眠る人もいるみたいなので、おやすみなさい。皆さん、こんにちは。浅香の本田健です。そして、並木さんもこちらにいらっしゃいます。
はい。並木義和です。こんにちは。
はい。これをご覧になっている皆さんは、YouTube で、なみなみ&けんけんをよくご覧になっているんじゃないかと思いますが。
並木健です。
並木健。はい。二人
合わせ。並木でもいいんですけど。
今度ですね、10月18、19日、はい、これリアル会場なんですけど、そこから始まる、リアルと、そしてオンラインで、日本名のインフルエンサー24名、そして、外国の人たちも24名、全部で50人近くの方たちが、3ヶ月にわたって、すごく面白い、いろんな情報をお届けしていただく、そういうふうなグローバルウェルスサミットっていうのをやります。で、並木さんにはですね、そちらの10月19日の方に来ていただくんですけど、
はい、
これから、まあ、エネルギーワークもそうですし、まあ、統合のワークもそうだし、もう全国をね駆け回ってらっしゃる、まあ、全国どころか世界中駆け回ってらっしゃる並木さんとすごい方たちとお会いするんですが、並木さん、今回はエネルギーワークについて話していただくんですけど、どんな感じのことをお話になるのか教えてもらえませんか。
そうですね、本当にエネルギーを動かすっていうことは、そのままイコール現実を変化させるっていうことでもあるんですよね。現実を動かすっていうことでもあるんですよね。だから本来これっていうのは誰に学ぶでもなく、学ぶまでもなくというのが基本装備として僕たちは備えている感覚であり能力なんですけど、能力という表現をするならね。だけどそれを忘れ去ってしまっているのが現代人、まあ、僕たちなので、もう一回ね、そこを思い出してもらうために、このエネルギーのワークの基礎ね、僕からしたらまあ基礎なんですけど、基礎をちょっとこう学んでもらって、そのエネルギーを動かすっていうことに対してこう慣れてもらいたいなというふうに思うんですね。そうすれば、本当に自分の人生っていうのを自分が思うようにデザインしていくことも可能なんだよっていうことなんですね。で、僕たちがここにいる理由というのは、人間として生まれてきている理由の中には、この具現化っていう想像力を 完璧に身につけていくこと、もしくは思い出していくっていうことが一つテーマの中にあるんですね。だからそういうその今回やっていくようなことっていうのは、まさにその人類として今僕たちがここにいる学びとは何ぞやっていうことに関わるものなので、ぜひね、そういう意識を持って受け取っていただけたらなというふうに思います。
はい、そういうわけでケンケンとナミナミ、ナミナミとケンケンが、はい、やりますので、ぜひ皆さんいらしてください。5月18、19からスタートします。詳細情報は皆さんにお届けしますので、ぜひ見てください。そしてね、ここから3ヶ月いろんな先生のお話を聞くにつけ、なんか少しずつやっぱりエネルギーが変わっていくと思うんですよね、
うん、
なので、ぜひいろんな刺激を受けて皆さんの人生が変わっていくサポートができたらと思います。では並木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バイナラ。
バイナラ。